皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私オネストと
グリーンティーと
うまうまになります。
つい先日ね、サイレモン通信簿の方でも言ったんですけど、東芝から声ステーションというアプリが iPhone 向けに出ましてですね。
うん。
ご存知ですか、声ステーションっていう。
聞いたことはあるけど、あまり詳しくは知らないです。
どういうものかというと、うん、我々一般人でもですね、200文ぐらいの文章、ま、短くて10文でいいんですけど、その10文を読めば、うん、自分の声の合成音声を作れるアプリというのが出たんですよ。
なるほど。
何に使うんですか、それ。
あ、まあ、それでこう、いろんなね、この SNS とかでこう発信してみようみたいな、まあ、ちょっと面白コンテンツでありつつ、まあ、東芝さん的にはその合成音声の技術っていうのに磨きをかけるためにいろんなサンプルを取りたいという思いがあっての、まあ、アプリなんだろうなっていうものなんですけど、
うん、
まあ、最大で200文読むとレベル5の声というのが作れるようになるサービスで。まあ、私リリースその日の夜中にですね、一人で部屋にこもって200文全部読んだんですね。
お
で、こう、自分の声を、作るってやると、それをサーバーに、東芝さんのサーバーの方に送って、数時間かけて自分の声に調整して、それがこう、最終的に使えるようになるっていう。
うん。
まあ、そんな、座組でやってるものなんですけどね。私の声の吹き込み方がですね、あまりにも合成音声に寄せた吹き込み方になってしまったようで、私の声を再生ってやるとですね、もうほぼ合成音声というね。
合成音声の真似をしてしまったのか。
真似というか、なんかこう、ちょっと、なんだろうな。この、よそ行きの声で吹き込んじゃったんですよ。
じゃあ、今、この喋ってるこのかけらじの声と違うっていうこと、
うん、違う。ライブ。だから、どちらかというとスカイプ、音声テストです、みたいな、そんな喋り方をしてしまったので。
はいはい。
もういまいちね、ホネスト感が出てないんですね。
もう一回やればいいですか？
そう、もう一回やればいいんだけど。なんか、200文読むのって結構ね、時間かかるのよ。
うん。
それでもいろいろ遊んでみたくなるね。ホネストだったらまた別のさ、変な声あるじゃないですか。ホネホネホネキーみたいな、ああいう声で言ってみるとか。
それは俺の声じゃねえからな。まあ、ふざけてやる声ね。
あ、そうそうそう。
ああいう声で確かにやってみるのも面白いなと思うんですけどね。
うん。
ぜひご興味あれば、声ステーションでね、iPhone、お二人 iPhone ですから、おそらく、使えるんじゃないかなと思いますので。
ちなみにそれは、やってみるのも面白い。合成音声作ったら、
はい、
どんな文でも読んでもらえるみたいな。
どんな文でも読んでくれる。
うん。なるほど。
うん。で、なんか最終的には僕が作った自分の合成音声を他人に許可すると、他人も、僕の合成音声を使うことができるようなサービスを持ってるらしいので。だから僕が許可して、お二人に僕の声を許可すると、お二人が僕の声を使ってなんか言わせるってことはできるんですけど、まあ、ただ僕の声はいかんせんただの合成音声でしかないので、あんまり面白くないですよね。
まあでも、誰かがかけられずに、どうしても欠席みたいな時は使えるかもしれませんね。
ああでもね、やっぱりね、レベル5に行っても、流暢ではない。
うん、ああ、そうですか。
やっぱりなんかもやもやサマーズの、ナレーション感は拭えないね。
うん、まあ、そういう。なんか
これを、
うん、
なんか我々がね、どんどんいろんな人がアップしていくことによって、東芝さんの方のその、なんだろう、技術が向上していってね。
うん。
もっとこう、流暢に喋れるようにしてくれたら、使い道はあるかもしれないですね。
なるほど。
うん。
うん、
まあそんな、冒頭からくだらないお話をしましたけれども、今日は316回目ということで、4月30日配信でございます。 世の中はもうゴールデンウィークと呼ばれているそうでございますけれども、まあ明日、明後日はね、まだ会社という方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあその後からまたゴールデンウィークに入って、前半後半を楽しまれる方がいらっしゃるのかなというふうに思いますけれどもね。
うん。
まあこの時期になると5月病なんかっていう話がありますけれども、今日の小話はですね、みたいな。まあそんなテンションでお話をしておりますが、どうですか？今日もお便り来てるんで、お便りから行きますか、うん、
はいはい。
うん。
じゃあ、お便りの担当というのが新たに決まったんですね。
ええ。
前回、前々回はお便りありませんでしたので、その方の役割というのがありませんでしたけれども、お便りはトピックを紹介する人でもなく、司会でもない方がやるということになりますので、今日はグリーンティーさんに紹介していただきたいと思います。
はい。
お願いします。
はい、早速じゃあお便りの方。ご紹介させていただきますけれども、まず、お便り以外にもですね、ツイッターからちょっと、リプライをいただいておりまして、そちらの方からね、ご紹介させていただきますけれども、ま、ちょっとお名前は申し上げませんけれども、前回、前々回かな？から、
はい。
かけらじの編成がちょっと変わったというところに対してご意見をいただいております。はい。
はい。
先ほど聞きましたが、僕的にはちょっと短くて物足りないです。うん、お三方の決めたことだと思いますけどね。うん、なれるのかとは思いますが、どうなんでしょう。物足りないという、ご意見を、いただいております。
まあ ね、毎回1時間半ぐらいやってた番組がいきなりそれの半分ぐらいになるんですから、うん、まあ物足りない感はもう拭えないですよね。
まあお便りがね、前回、前々回なかったというのもあって、まあ、より、こう短くなっていたというところもありますけれどもね。う
ん、まあ、ありがたいですよね。もう少し長く聞いて、いたいというか。
いや、そうですよ。
そうですね、
ただでさえ、ね、何の話してんのか分かんない1時間半ずっとダラダラ言ってるわけですから。それが、まあ、それがね、聞いていただいてる方のかけらじのスタイルとして、根付いてたっていうことなんだろうなという、
うん、
ところでもございますけれども、もうね、今回ちょっと刷新をさせていただいて45分というような形にしましたけれども。
うん、まあ、一旦ね、一旦こう、ミニマムなサイズに、一回と、圧縮してみて。で、まあ、また付け足すことができればっていうようなね、これが、
そうだね、
最終的な形でずっと続くっていうわけでもないと僕ら思ってますから。
そうですね、柔軟に変えていきたいとは思っていますと。
はい。
うん。
ということでね、まあ、ちょっとしばらくはこの形でやらせていただくかもしれませんけれども、まあ、引き続き、よろしくお願いいたします、と、いうことになります。はい。はい、ではね、メールの方で来ているお便りも、取り上げさせていただきますけれども、今日はですね、はい、メールの方で3通来ておりまして、まず1通目が、原田さんですね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと読んでいきます。
はい、
国連は、地味毛量というタイトルでいただいています、内容ですけれども、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
春を通り越し夏日、桜もびっくり。皆様体調管理は万全でしょうか。
はい、
森友問題に代わってテレビは北朝鮮の変わりようを報道しています。
うん、
ポッドキャストの番組でゲストの方が国連は皆さんが思っているより、点点点、自国の利益しか考えない、なんだ、そこで一回区切れるのかな。はい。で、本当は優秀な人が欲しいのですが、そんな人は国内でも重要ポストにいるので、国連の仕事なんかしてられない。ブータローしか来ない。本当かな、という、ことですね。そして、
そうですね。どういうことか。
ここで一旦と区切れるんだと思います。はい。
ブタロしか来ないと言われていたんですね、うん、ポッドキャストの番組ね、は
い。あ、そういうこと言われていたっていうことですね。僕らはこういう話はしてないと思うんで、他のポッドキャストの、
ね、他のポッドキャスト番組さんで、ね、ゲストの方がこういうお話をされていたということで、うん、まあ、原田さん的には本当かなというような、うん、
なるほど、
意見をお持ちだったということですね。
はい、はい、はい。ありがとうございます。そして、これはポッドキャストでの話ではありませんが、私たちは世界に困っている人たちに、義援金を送ったりしますが、ピンハネされるそうです。
うん、
ピンハネされるそうですが、半分でも困っている人の手に渡れば良いのだそうです。 国連について知っているようでありようで分かりづらいこともあるので、よかったら番組に取り上げてください。またお便りします。ということでいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。
ま
あ、国連のことっていうのは、確かに、我々あんまり知らないかもしれないですね。
そうですね。どっちかっていうと、一つ分かってることは、アメリカと国連がそんなにこう、ね、仲がいいわけじゃなくて、
うん。
どっちかっていうと、ヨーロッパの方が結構国連って主導権握ろうとしているような、感じはしますけどね、イメージですけど。
うん。
まあ、そうなると国連じゃないよね、もうね。
そうそうそう。名前でなんかこう、アメリカ、まあもちろんアメリカも入ってますから、さらに上のっていう立ち位置だと思うけど、一応アメリカがそういうの無視して、例えば他の国を攻撃したりとか、そういうことしてるわけで、で、国連からちょっと待てみたいな、ね、言われたりしながらも、アメリカはもうアメリカファーストなわけですから、トランプさんが言うこと聞かないと。
まあね。
うん、でも、何よって話。うん、
だから国連の議長の出身国によってまた態度が違うでしょ。
そうですね。
過去にもありましたけれども。うん。うん、それが本来の国連の仕事なのかどうなのかっていうところは、議論の余地があるというか、いろんなところで議論がされているんでしょうけれど。
まあね。まあ最近よく聞くのが、なんかアメリカがなんかしようとしても、その国連のね、常任理事国のロシアとか中国が賛成しなくて結局決まらないとかね。
う
ん、逆もしないみたいな。
まあ、あるあるです、ね。
結構よく
何も決まってない感はありますよね。全員一致で、よしみたいな話になったことはない気がして。
うん。
それ、だからよっぽどなんだろうね、その、当たり障りのないことなんだったらみんな、うん、でいいんじゃないって言うだろうけど、うん、こっちを立てればあっちが立たずっていうのはもう国連の常ですからね。
うん、そうですね、うん。まあ確かにそういう疑問をね、持たれてる方もいらっしゃるということで、まあなんか国連について、ね、まあ僕らで取り上げられるんだったらちょっと調べてみてもいいかもしれませんね。
そうですね。はい、面白いかもしれないですね、
はい。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では2通目、こちらはケリーさんからいただいております。タイトルは桜祭りと言いますね。じゃないようです。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
はい。よく居酒屋さん主催の花見に行って、調子に乗って一升瓶のお酒を開けてしまったものの、電水しなかったのでよかったと思っているケリーですと。
よかったですね。
よかったですね。ね、この時期はちょっと飲みすぎてしまう方もいらっしゃるでしょうから。まあ、ぜひちょっとね、注意していただいて。はい。僕の街は3月31日、4月1日の土日が花火日和でした。
うん。花火日和ね。うん。
俺花火って言いましたね、今ね。
うん、花火、ね。
花火日和でした。はい。桜が散り始め、花びらが舞う中、みんなとワイワイ盛り上がり、楽しかったですよ。
はい、いや、いいですね。
いいですね。うん。で、僕の町の桜祭りは次の週末に開催されます。もう桜はありません。葉桜祭りになっちゃいます。
うん。
今年の冬はとても厳しかったから春は遅いと見込んでいたのでしょうか。確かに急に暑いぐらい暖かくなるとは自分でも思いませんでしたから。
うん。
全国的に外した町があるのではないでしょうか。皆さんの町はどうでしたか。ではまたメールしますね、といただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかね、皆さん桜いつ頃、まあ大体でもあれですね、この4月1日とか付近で。
まあまあ、その前の週ぐらいから咲き始めて、うん、気づいたらもう満開になってましたからね。
そうですね。
今年は本当に。
そうですね、早かったですね。
うん、早かった。
なんでまああれですね、自治体の中には桜祭りの日程がちょっとね、実際の満開の時期と合わなかったっていうね、ことも、まあ、このケリーさんのところのようにあるんじゃないかと思いますけれども、うん、そうだね、でもうちの近くはあんまりそういうのなかったかな。まあ、あんまりこう、桜祭りっていう、その、
催し物が開催されない。
いや、催し物にリンクして桜を見に行くっていうのはあんましてなくて、もう、桜が
咲いて
たから行く
って
ね、そんな感じだったんで、あんま気づかなかったか
もしれない。まあ、そうですね。僕も今年別に、なんだろうな、毎年そうですけど、花見らしい花見は別にしないので、
うん、
どちらかというともう桜が咲いてたら、まあお昼ご飯持って今日ちょっと桜の下でご飯食べるぐらい。
うん。
ああ、お花見ランチね。
そうそうそう。
うん。
だから、なんか、 祭りにいそいそと出かけるということは確かにしなかったなという感じですね。
うん、ママさんはどうでしょうか。
僕もいつだったかな、もう結構散りかけてたんですけど、4月入る直前に休みがあったんで、うん、3月31日か、うん、土曜日だったんでね、この日にあの目黒川見に行って、
ああ、はい、いいですね。
はい、もうまあ祭りですわな。
芸能人いっぱいでね。
芸能人見てないけど、まあいたかもしれないけど。
いっぱいいました。上げてましたよ、なんかインスタに。
あ、インスタ。
うん。
いや、みんなね、結構やっぱり自撮りして、ワーキャワーキャワーキャ言ってましたね。
目黒川はそうでしょ。もう若者、ね、東横線沿いですから。そうそう。
ずっと長い、あの目黒川、ずっと長いこと、同じ、五反田あたりから中目黒、
そうだね。
うん、うん。桜がずっと、立ててあって、でその間も結構露店とかを立ってて、途中途中でいろんな飲み物を買いながらゆっくり歩いていくっていうね、
うん、
楽しかったですね。それは
いいですね。
はい、
もういいお花見をね。まあ馬場さんはね、まあ、もうお酒を
語って今も花声ですけど花粉症なのでね。
ああ確かにね、
マックスに過ぎがやばかったんで、
うん、
もう半泣きでしたけどね。
半泣きで花見をするという。
そう
まあね、今年厳しいね、なんかね、なんか、杉もそうだけど、ヒノキも400倍ぐらいとかっていうね。
ああ、言ってましたもんね。
ニュースも出てましたから、結構長引いてる方もいらっしゃって、まあお花見と花粉症とね、うん、お付き合いしてる方が結構多かったんじゃないでしょうか。はい。
うん、
まあちょっとね、もうこう、今日は4月30日ということで、もうお花見の時期は終わってますけれども、まあ、春ということでね、いろいろと楽しいイベントも出てくると思いますので、まあぜひ皆さんもね、はい、参加して見ていただでしょうかという、まあ、謎の締めでね、次のお便りに行きたいと思います。
はい。
はい。なおさんという方からいただいております。タイトルはスマホのセキュリティというね、内容です。では、じゃあ中身ですけれども、いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマを募集しているということで、ぜひ取り上げてほしいテーマがあります。
うん。
バックドア、スマホ、で検索してください、
うん。
最近スマホの選択肢がめっきり減り、中華スマホの台頭が目立ちます。まあ、中華スマホは中国製のメーカーが出しているスマホということですね。
うん。
総務省は日本の敵なのか味方なのか、タスクフォースで有利になったのは中国メーカーばかりで日本のメーカーは総崩れです。
うん。
アメリカも国関係の仕事従事者で中華スマホは使うなという法律も挙げているようです。
うん。
もしここまで来たら、政治の情報戦で一般のメーカーが太刀打ちできません。あ、もうここまで来たらね、うん、ごめんなさい。
うん。
しかも次世代通信の 5G も、中国は国を挙げて取りに来ています。クアルコムですらシンガポールの会社が、買収しようとしたところ、トランプ大統領がストップをかけてシンガポールの会社が引いたそうです。
うん。
近いうち中国のような国に情報を吸い取られるとなるととても不安です。うん。とはいえファーウェイかな、
うん、
うん、
はい、
など、本当にいい商品を作っているのでとても買いたいのですが怖くて使えませんと。うん。
うん。
この10年でアップルの製品を作り、中国は確実に、力をつけました。中国の生産技術の情報なども調べてみてください。皆さんこういった未来いかがでしょうかということで、まあ、キーワードも、次世代情報通信、バックドア、中華思想、iPhone 利益率、中華スマホ利益率などで探してみてくださいということですね。よろしくお願いいたします。というふうにいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。かなり、なんですかね、問題意識をこう持たれてるっていうのがよくわかるようなお便り、だなというふうに、うん、感じましたけれども、うん、どうですかね、中国製のスマホ、まあ、確かに、まあ、僕はあんま使わないんでね、どれぐらい出てるのかってあんまりこう実感的にはあれなんですけど、ただ最近やっぱり電子機器含めいろんな場面で昔このメーカー全然使い物にならなかったと思ってたのが結構 Amazon で高評価を得ていたりっていうのは確かに目立つようになったと思ってます。
うん。
例えばなんかルーターとかね、昔もう中国製メーカーのルーターとか、Wi-Fi ルーターとかですね、ああいうのって全然もう評判悪かったんですけど、最近結構、 あの、アマゾンでもね、安くて性能がいいみたいに上位に来てたりとか。
うん。
結構こう、情報通信機器がかなり、中国メーカー躍進してきてるなっていうのは確かに感じますね。
やっぱり一番大きいのが価格だと思ってて、うん、iPhone とかって10万超えちゃうじゃないですか。
うん。
で、これがその5万切る金額で、中華スマホって、機能もほとんど変えずに、なおかつ画面の顔認証とかもできたりとか言って売ってるわけですよ。
うん。
実質、その中国のメーカーが言うには、iPhone X と同格なものが、その半額で買えますって言ってプレゼンしてるんで、どっちかっていうと、その、国民的にはやっぱ安い方がいいよねってことで、飛びついちゃうんでしょうね。
うん。
ただまあその裏に、まあスパムっていうか、まあ個人情報抜き取るようなアプリがたくさん常駐してて、まあその情報がそのメーカーの方に、まあ送信されてたりとかして、まあ悪用されるんじゃないかっていう不安があるよっていうのが、まあこの方の言ってらっしゃる部分だし、まあ
そうですね。
はい。まあ結局 Facebook とかもやらかしたりとかしてますけど、その、うん、結構アメリカの企業って、思想としては、金儲けしてうんぬんってよりかは、Google とか Facebook の、企業理念って、もうちょっとそっちじゃなかったりもするんで、
うん。
かたや、中国の思想がじゃあどうかっていうところも、ちょっと見ていきたいねっていう、まあそういう課題だと思うんですよね。
うん。
まあ、その中国のメーカーのトップがどういうことを考えてるのかによっては、まあちょっと買うのを、ためらっちゃうっていうのは、もう全くその通りで。
うん、
まあ僕も、手元にそれあったら、まあ使わないですね。
まあね、やっぱちょっとわかんないですよね。トップもそうだし、はい、国ぐるみでどういうことを考えているのかっていうところに、こうあまりこう、安心感が持てないっていうのが、やっぱり、性能がいくら良くても、ちょっと買い控えてしまうっていう日本人のこう、心理あるんじゃないかなとは、思うんですよね。
はい。
確かに技術力はね、かなり上がってきてると思ってますし、結構日本も、ね、出遅れてるところかなりあると思うんですよね。なんか、例えば中国って結構そういうトライアル&エラーをかなり実践しやすい環境を整ってるんで、今。監視カメラなんか街中につけて、
人を、ね、やってますもんね。
認識させてる実験やってますし、コンビニも無人コンビニみたいなのバンバン立ててるし、やっぱそういうところで失敗したりとかする知見をね、どんどん自分のところでフィードバックして技術力を上げるっていうのはやってますから。
まあ日本はだから今その生活者がね、
うん、
それはなんかモラルに反するだなんだって批判ばっかりするでしょ。
うん。
だから、試験がしづらいよね、国としてね。
まあね。
なんか新しいことやろうと思っても、いや、それは今までなんかそういうことやってきてないんだからダメだっていう勢力が一定数絶対いますから。
うん。
まあそれだったらその中国の方で、まあ要は国民が何と言おうと、国がやろうって決めたことは批判があってもテストやるんだってバンバンやっていくところの方が、まあ、知見をどんどん貯めるのは当然の形なのかなと思うしね。
うん。
まあ、単価の問題もあって、日本人のエンジニアで iPhone みたいなものを作ろうとするとやっぱ高くなっちゃうんですよね。
まあ、もちろんそうでしょうね。
うん、で、なおかつ、リスクのある投資って行われないんですけど、中国は本当に投資が盛んになってきたんで、で、ちょっとした地方都市で、ちょっとしたベンチャー立ち上げたら、結構投資もらえたりなんかするんで、
うん、
そうするとまあ、試験的に作ってみたら安い人件費で結構いいスマホできましたっていうのがこういう中国のメーカーだと思うんですよ。
うん
まあ、なので、まあ、国ももちろん絡んでるかもしれないんですけど、その国の煽りを受けて、たくさんのその中国の中にいる投資家の人たちがそれを信じちゃって、バンバン国、金を出して、
うん、
その後どうなるかわからないんだけど、とりあえずなんか安くてスマホがどんどん生み出されてるっていう状態ですよね。
そうですね。
もちろん VR 技術とかもすごくて、エンジニア一人一人見ていくと中国のそのクオリティって上がっていってるんで、
うん、
それはね、すごく大変いいことだと思うんですけど、やっぱ投資とかで金額を、さらに価格競争が起きて、低価格で高品質なものを生み出すんだっていう会社がやっぱ勝ち上がっていくので、
うん
様子を見る分には全然いいなと思ってて、あとはその、ここに、お便りとしていただいた問題。 をどうにかすれば、まあ、立派にね、あの、選択肢として、あの、iPhone と他の選択肢もあっていいよねっていう意味では、ぜひ頑張ってほしいなという気持ちはありますけどね。うん、
はい。まあ、ちょっとね、この辺の深い内容は、またね、かけらじの中でね。まあ、このあたりの話って結構ね、ジャンルとしてはかけらじの中でよくやりますので、まあ、取り組んでいきたいなというふうに思っています。うん、はい。ありがとうございました。
はい。
はい。ではね、お便りはここまでなので、司会のホネストさんにお返しします。
そんなのあるの？
自由ですね。
そんなのあるのかな？はい。ということで、まあ、お便りね、読んでいただきましたけれども、今日のトピックの担当は、馬馬さんでございます。今日は何をやっていただけるんでしょうか？
はい、まずね、トークテーマのタイプとしては、かけらじタイムズかなと、思いました、
うんうん。はい。
はい。で、4月というと、遠足の時期ですよね。
そうですね。
はい。とあるね、都内の小学校で、遠足のやつが禁止になったという、そういうちょっとショッキングなニュースがあったんで、ちょっと今日それはなんでやろうかっていうところからですね、深掘りしていきたいなと思います。
なる
ほど。なるほど。わかりました。
はい。
じゃあ早速、トピックの方に参りましょう。
はい、ということで、まあ、冒頭少し話しましたが、遠足のおやつが禁止になっていますよということですね。うん、ちょっと概要だけ言うと、4月末に遠足を控えた東京都内のあるね、公立小学校が3月に配布した学校だよりに、記載していましたと、おやつを、遠足へのおやつの持参を禁止しますと。で、まあ、理由としまして、まあ、児童や、まあ、児童同士でですね、おやつを交換するなどして、まあ、食物アレルギーのある児童が、その原因の食品を、まあ、誤食、間違って食べちゃう可能性があるからだと。っていうふうに、一応理由としては言ってるそうなんですけれども、まあ、それを受けて、一部からは遠足の楽しみがなくなるという反発も出ていますと。うん、まあ、それに対して学校側は、いや、アレルギーの子供が増えているので、という形で理解を求めたと。
うん。
はい。でも、学校だよりが配られているので、おそらくこの小学校ね、まあ、収録日ベースだと、まだ行われてないかもしれないんですが、遠足があった日にはですね、まあ、残念ながらおやつ禁止という形になってるんじゃなかろうか、というところでございますと。
うん。
まあ、ニュースのネタ自体はもうここで終わりなので、ここから3人でどんどん深掘っていこうぜ。
早々に。
早々にね、うん。で、まあやっぱり最初のファーストインプレッションとして、これパッと見どう思いますか？じゃあ、これじゃあホネストさんから聞いてみますか？
はい。パッと見どうか。
パッと見。直感。
やっぱり私はですね。
誰だね。
いや、ふざけのやめますわ
。いいよ、ふざける時間はたっぷりある。
なんだろうね。まあ、本質から外れるかもしれないですけど、
はい、
僕たちの世代って言い始めるとね、またおじさん臭いってなっちゃいますけど、僕たちの世代ってそんなにアレルギーって言ってなかったなって印象がまずこれを見て思いましたね。やっぱり。うん、でなんかこう友達に何かあげて、なんかいや大変アレルギーが発症して大変なことになりますっていうニュースも聞いたことないしね、なかったし当時は、うん、なんかここ最近の子たちってなんか流行り物の方でも一度言ったかもしれませんけど、なんか小さい頃から除菌だ、殺菌だ、子供に菌を触らせないみたいなところを徹底しすぎたせいで、なんか逆にそういう菌に耐性を持たない子供が増えてんじゃねえかなっていう印象は持つんですよね。
麻生太郎さん入ってきますけど、大丈夫ですか？
ただ入ってないですよ。
はい。
いやいや。でも、そう思いません？
まあね。 まあ、言ってることはわかるよ。
うん、イメージがすごい、なんだろうな。そういう。
うん。
うん。
いや、公園にあるさ、遊具がさ、撤去されてるっていうのも、ちょっとそれに、
うん。はいはい。そうそうそう。
パッと見ね、このニュースパッと見見たときは僕もそういうふうに感じましたね。遊具がなくなってってるとかって、それってあの、うん、子供たちが、の安全を意識することを優先して、本来だったら多少こう怪我したりとかしながらも、たくましくこうね、遊んでいくはずが、その危険リスクっていったものを最初に回避しちゃうことで、
うん。
まあ、そういう、何でしょう、怪我とかも少なくなっていくというね。
だから、なんだろうな、あの、僕個人的にそのお菓子の問題っていうのは、いや、なくなったら僕個人だったら嫌だなって思う、くらいの意見ですけど、うん、もうそれよりも、こういう世の中になってる今、
うん。
その、っていうのを作り上げてるのは、行き過ぎた生活者の思いがこうなってるのは、少なからず関係してるんだろうな、誰かそれを実証してくれないかなっていうのはずっと思ってますね。
うん。はい。
うん。
まあ、一つ言えるのが、親御さんの立場からすると、アレルギーを持つ子供を持つ親からすると、これはありがたいって思うんですよね。
いや、そうそう。だから、アレルギーを持つ子供を持つ親からしたら、もちろんそう、あの、子供なんてね、自分の何のアレルギーがあってみたいな理解してる子供もいれば、いや、実はその牛乳アレルギーなんですっていうのを、しっかり確認せずにね、友達からヨーグレットもらいましたみたいな。まあ、それでちょっと発作が起きちゃいますっていうところの危険をはらんでるんで、あの、そういう立場の方からすれば安全だし、うん、この取り組みは、まあ、そう、あるのも一つの選択肢なんだろうなとは思うんだけど、いや、交換しなきゃいいじゃん、じゃあ。っていうね。
まあね、交換するのをなんとか防げないかっていう一つのはありますよね、うん。
子供たちがね、そこまで、まあ、ハンドリングできないっていう意見もあるのはわかりますよ。あの、まあ、友達同士だから、あの子とあの子、A ちゃんと B ちゃんはね、お菓子交換して楽しそうなのに私は交換できない、なんでなのっていうようなところはわかるんだけど、それを、なんだろう、そのアレルギーの子、アレルギーを持つ子供に理解させるのも、まあなんだろうな、勉強の一環だと思うし、それは自分の体を守るというところでも、なんかそういう外部から遮断することによって、そのリスクを減らすっていうことだけじゃなくてね、もうちょっと他のやり方もあるんじゃないかなっていうところは、思いますわね。
はい。
うん。
グリーティさんはちなみにいかがですか？
うん、まあ今、麻生さんがたくさん言われていた通りで。
麻生だろうです。
まあまあ、ですね、まあ、同じようなことは思っています。で、まあ、ただまあ他にこう意見があるかというと、まあ、この遠足のおやつだけ禁止にするっちゅうのはどうなのっていうのもあるし、まあ、まあ、ただ、あとこれどういうふうに子供たちに伝えてるのかっていうのもちょっと気になる。つまりその、単純に禁止ですっていう、うん、説明だけしか子供たちにはしていないのか。もちろん親にはアレルギーの話はしてると思うんですけど。
うん。
そう。子供はいきなり、こう、禁止ですって言われただけだったら、あんまりこう、意味ないかなと思ってて。
俺、それでもなんか、いじめにつながるような気がするわ。今の話聞いてたら。
あ、そういうこと？アレルギーのことも、そう、考えてっていうことを言うよってこと、うん、
もし仮にアレルギー、僕がアレルギーの子だったとするじゃない。
うん。うん、
で、子供たちにその禁止ですってなった時に多分先生は説明を求められるでしょ、うん、なんでなんでみたいな、うん。で、先生も言わざるを得なかったり、親から聞いたりするじゃん、うん、子供たちって、うんうん。なんでなのおかしいって。いや、あのね、世の中にはアレルギーを持つ子がいるんだよ。牛乳だとか卵だとか小麦だとか、いろんなアレルギーを持つ子がいるから、そういう子たちとね、お菓子を交換すると、あの、その子たちが大変なことになっちゃうから、そういうことが起きないようにお菓子ってダメになったんだよ、みたいなことを子供たち言ったらさ、その中の子の少なからず数パーセントはさ、その学校の自分の教室内にいる、そのアレルギーの子たちのせいだっていう風に考えるやつはいるでしょ。
まあでもさ、もうアレルギーって多数派だよ、きっと。
多数派なのか。
うん。
そうなん その話をちょっとしたいと思ってて。
うん、あ、多数派なの今の。
もう多数派だと思う。
教室の中って。
何らかのアレルギーは絶対持ってるから。
そんなことなってんの今。
いや、なってますね。で、これね、学校側がアレルギーの子供が増えているっていう風にして理解を求めた。うん、ほんまやろかと思って調べたら、うん、本当らしくて、
う
ん、めちゃくちゃ増えてるらしいですと。
何パーセントぐらいなのこれ今。
え、もうなんかもう、その、例えばね、30年くらい前に比べると、もう何十倍と増えてるそうで、
はあ、
で、なんで増えてるのかと。
うん。
で、まあ、アレルギー、ちょっと古い、記事を見るとですね、厚生労働省の調査で、アレルギー症状を持っている子供たちっていうのは、もう半数超えてますと。
うん。あ、50% 以上？
はい。特に、東京、大阪などの都市部に住む4歳以下の子供たちに至って 51.5%。二人に一人何らかのアレルギー症状がありますと。
だから絶対、除菌、抗菌とか言ってんの都市部の人たちだもんだって。
まあね。で、昔の人。
絶対そうだよ。
そう、学童の人たちの気管支喘息っていうのは、30年間で10倍になったそうですと。で、アトピー性皮膚炎も5から10倍に増加していますと。
うん。
めちゃくちゃ増えてるんですね。で、なんでこんなに増えてるのかっていうと、うん、まあ、アレルギーは遺伝で代々伝えられるっていうのも一つあるんですけど、うん、プラスで、環境、住環境とか食環境とか、大気汚染などで、生活環境から受ける刺激が重要な鍵を握ってるというふうに記事に書かれてるんですね。
うん。
あとはダニですね。家ダニ。
うん。
まあ、これ結局除菌とか言って、最近薬局で大量に売ってますけど、逆にあんま効果がないんじゃないかと思ってて、
うん。
うん。
結局そのダニが大量に増えていることで、そこで暮らす子供たちが、まあアレルギー反応の原因になってるんじゃないかなと。
うん。
で、あとは食環境の変化で言うと、なんか昔みたいなシンプルな食べ物じゃなくて、いろんなこう合成された、なんでしょうね、レンジでチンみたいな、そういう惣菜も大量に増えている中で、
うん。
まあ健康が偏ったりとかして、それも一つ、幼少期にね、特にそういうのってクリティカルに受けやすいです、ね。
うん。
で、卵とかもすごいアレルギー引き起こしやすい、その、タンパク質とかが入ってるんで、それをこう、早いうちに大量に摂取しちゃうようになっちゃうと。
うん。
まあ、こういうのも、まあ、結構原因になってきてるんですね、と。
うん。
私みたいに手作りで、ちゃんと料理して、その料理の品目、何品目食べましょうみたいにあった。昔給食の時も、なんか図みたいなの見たことあると思うんですけど。
ありますね。
うん、なんかそういうのじゃなくて、何々ばっかりみたいになっていくと、
うん、
多分アレルギー体質になっていっちゃうんだと思うんですよ。乳製品とか卵ばっかり食べて。
うん、うん。
偏りね。
偏り。
いわゆる。
で、これは、ちょっともう早めに、できるだけ早期に、症状が軽いうちに治療を開始して、で、行けば、アレルギーが増えるっていうことを極力、その環境要因で後天的につくアレルギーを極力除外できるんじゃないかなというふうに、その記事はそれで締めくくられてますけれども、まあその記事を見てわかる通り、何らかのアレルギー症状を持っている人がもう過半数を占めているという事実があると。で、昨今もなんか学校の給食でね、悲しい事故もありましたよね。余ったものを普段食べないんだけど、もらっちゃって食べちゃって死んじゃったっていうね。
うん。
なんか、そんなニュースが昔ありましたよね。
うん。
ちょっと好き嫌いだから食べれないですとかいうレベルじゃなくて、一口口にするだけで生命の危機があるくらい重度のアレルギーもやっぱり中にはいるんで、なんでまあ学校側としては、まあおやつの持参を禁止することで、おやつを交換した際にそういったアレルギーのものが間違ってね、うん、食べられないっていうことをちょっとこう考えたのかなということで、学校側の話もよくわかるっていう状況ですと。
うん。
で、あとは交換するのを防ぐっていうのも、まあ一人の先生が何人見るかでできるかできないかが変わってくるかなと思ってまして、
うん。
まあ、一人で50人以内を見て、引率の先生が5人くらいいるんだったらまだ、大丈夫だけど、小学校ってやっぱ学級って考えると30人くらいいると思うんで、まあ無理でしょうね。
うん。
うん。
だから非常にこう、遠足おやつっていうとなんかこう楽しい系のトピックなんだけれども、蓋開けてみるとものすごい深刻な、ものすごい深刻な話が広がっているっていう。
うん。 まあ、そうだね。だって僕らの時とかも、その何遠足のおやつって持ってくるやつって基本何か誰かとシェアして食べることを前提に作られたおやつって結構多かったじゃないですか。なんかあの、レモン3つ入ったガムみたいな
や
つとかね。酸っぱいやつが1個入ってるみたいな。
懐かしい。あるあるどれか辛いやつ。そう。辛いというか、酸っぱいやつかな。
コミュニケーションの一環ですからね、駄菓子は。あの、おやつに持ってくお駄菓子はね。
まあそう、今ちょっと。
そうな、
まあ、ただそのアレルギーが非常にほとんどない人からするとショックですよね。うん、要はそれ合わせられるわけなので、うん、あの、やっぱ小学校とかって全員全体主義というか、
そうだね。
結構規則正しく全体主義っていうところがあって、うん、で、仮にこのアレルギー少数でも同じようになってた可能性はありますので、
まあね。
まあ、アレルギーとは別件ですけど、何もかも一緒で統率するっていうのが、本当にいい教育なのかっていうのは、まあこの時代、あの、本当にその学級っていうかその年次も違ってもいいんじゃないかって思うくらい、
うん、
人によっては情報格差とか能力の差ってあるから、なんか本当にその昔の小学校と同じのをずっと繰り返す必要もないんじゃないかなとは思うんですよね。
まあそうだね。まあ、あの、生徒の数も減ってると思いますからね、少子化でも。
うん、
まあ、
そう
そう、もうちょっときめ細やかなこともやろうと思えばできるかもしれないしね。今のね、あの、昔よりもね、一クラス40人が30人になったりとかってい
う風
に減ってますから、
ね。
う
ん、
そうですね。
うん、いや、なんかあれだわ。ちょっと、そんな現状になってる知らなかった。そんな、クラスの半数がアレルギー持ってるなんて、ちょっと、時代の流れを感じるわ。
いや、でも、花粉症だってアレルギーだし、
ね。まあ、関係ない。アトピーとか、喘息とか、そういうのもあるから、うん、食べ物だけ限らないですけどね。
うん、ああ、そういうことね。
そう。ただ、ただ何が原因でそのアレルギー発症するかって、結構わかんないからね。何かひどくな
っちゃう。まあ、そうね。
そうそう。
いや、
予測しかできない。
なんだろう、僕は、この、ただ単純に禁止するっていうやり方しかなかったのかなとも思うよね。というのは、うん、あの、遠足のお返し300円までだったじゃない。いずれにせよ。うん、我々の時も、
はい。そうですね。はい。
その300円をか、例えばですけど、ちょっと学校の手間は増えるかもしれないですけど、各家庭から300円徴収してね、あの、給食費とともに、まあ、給食費払わない家庭もあるけど、その300円を徴収して、アレルギーのないお菓子だけを選定して、遠足の時に配るとかっていうやり方はなかったのかな？めんどくさいか？
まあね。
まあそれだったら交換し合っても大丈夫ってことね、
うん。そうそうそう。アレルギーが出ない食材のみで作られたお菓子をみんなでシェアする。その遠足行った先でシェアして食べる。それだったら別に問題はないじゃん。
うん。
あとは、お菓子にこだわらなくても、うん、300円分の何かこう、アメニティを適当に持ってきてもらって、
アメニティ
っていうか、
大丈夫。アメニティって言うの？
言わない。あんまり言わないと思います。
小学生がアメニティって
言ったら、ファシリティとか、他の言い方あるかもしれないんですけど、なんかどうしても英語で言いたかったんですよ。
もうなんかあれだよ。なんか、ちょっと、汚染されてるよ。変な。
汚染されてる
サラリーマンに。
うん。まあ、おもちゃでいいじゃん。100均行ったらさ、100円で買えるおもちゃたくさんあるじゃないですか。
今度はそれで怪我するとか言うんじゃないの？それまた。
いやいや、それはもう、大丈夫でしょ。
いやー、こういう親たちは言ってくるよ、また。もうどうせこれもアレルギーの子供たち増えてるからっていうような親、うちの子と交換して、うちの子がそんな大変なことになる、なったらどうするんですか。まあ、死亡事故が起きるっていうことになるとね、まあ、それはちょっと対処しなきゃいけないっていうのはもちろんあるけども。
まあね、
まあ、難しい問題ですね、まあ。アレルギーの子供を増やさないための施策っていうのはないのかね、これは。
まあ、ちょっと学校ではできないだろうね。
あ、もちろん学校ではね、うん。なんかこう、国全体としてさ。なんかアレルギーの子供が増えてるっていうことに対して対策を打ってるのかね。そこら辺全然わかんないんだけど。
まあ、多分直接打ってるっていうことはないんじゃない、あんまり。あんま聞かない。うんよね。
そうね。
どっちかって言うと、なんかさっきホネスさんが言われたように、その都心にそういう人が多いっていうのは確かに、なんか傾向としてありそうだから、
う
ん、なんか、
いや、そうだから、
抜本的な対策としては東京に一極集中しないとか、
なんだろう、そのすっげえ偏見だよ。すっげえ偏見だけど、うん、 多分、三重県の子供たちって、未だにそんな除菌抗菌とか考えずに、うん、あの、砂場だろうが何だろうが、その、遊びまくってると思うんだよ。いや、すごい偏見。
まあ、偏見だけど、うん、そうね。僕らの時よりは少ないかもしれんけどね。
うん、少ないかもしれないけど、ただね、ただ、その、タワーマンションというものは絶対数少ないじゃん。地方は。
うん。
ない。
三重県なんてタワマンなんてもう数えるぐらいしか多分ないと思うのよ。
うん。
そんな中で遊ぶって言ったら、まあまあもちろん、そのゲーム機で遊ぶっていうのもあるけど、さすがに今の親もさ、四六時中家の中でゲームさせる親も少ないでしょ。あんたたち外で遊んできなさいよ、みたいな。
うん。
それでチャリ乗ってなんか山駆け登ったりとか絶対するでしょ、三重県の小学生なら。
うん、で、すりむいたりとかね、こけて。よくやりますよね。
そういうのがあると、ね、うん、おそらく、アレルギーに、その、なんだろうな、アレルギーというか菌から遠ざかることがあんまりないから、アレルギーの対数にもならないのかな、そういうところに関係性はあるんだろうな、とは思うよね、やっぱりね。
今の東、ね、新宿とかも昨日、ちょっと友達と飲みに行ってて、最近、なんでしょう、5時半くらいまで明るいじゃないですか。
うん。
あ、夜ね。夕方ね、
うん。うん。そうなんですよ。で、まあ、新宿の西口に行く途中のバスの中乗ってて、そこからこう、公園が見えたんですけど、本当にその道路と道路の間にあるようなちっちゃい公園なんですけど、人密集してて、
うん。
で、滑り台とか、ね、もう、滑り台が立ち往生っていうか何ですか、渋滞してるんですよ、滑り台が。
すごいね。
そうそう、これ、滑れてねえじゃねえかっていうツッコミをしようとしたんですけど。何が言いたいかっていうと、そのもう本当に近くに車とかトラックが走ってて、
うん、
もう大気汚染というか、その、車の排気ガス吸い込みまくってるんですよ、もう。
あ、
もうかわいそうだなと思って、もっとこう、三重県だったら車が一切走んないような山の中とか行くわけですよ。我々の母校とかで遊んでれば、車とか通んないじゃないですか、ほとんど。
ね、先生の車ぐらいだからね。
先生の車ぐらいでしょ、うん、その辺でやっぱり遊んでる、やっぱりその住環境があまりに違うんだなっていうのはやっぱり、そのアレルギー体質を作り得る、科学的にやっぱりこうアレルギー体質を作り得てしまってんのかなというところは、やっぱりこう悲しいところで、
うん、
解決策をいくつかね、考えていかなきゃいけないんですけど、医学的なアプローチはちょっと僕らわからないんですけど、テクノロジーって意味では、その、まあ、Google グラスみたいなものとかを用意したりして、例えば自分のまあ、アレルギーの食物かなんかを、例えば判別するような、ね、何かがあったりとか、そういうのもできてくるといいなと思いますけどね。
うん、
まあ、あれだね。タワーマンションのどっか1階は、
はい、
いや、タワーマンションのどっか1階は、絶対に公園を作んなきゃいけないとかっていうような形にした方がいいと思うよ。まずは。
大体なんかありますよね。タワーマンの途中までなんかちょっと、ベランダがめっちゃでっかくなったような謎のスペースがあって、そこにちょっとベンチとか公園とかがあったりとか、ジムが入ってたりとか。
やっぱりね、なんかそう、舗装された道路の公園ではなく、もう土だよ、やっぱり。
土ね。
うん、土重要だと思うわ。
まあね。
それはで、その土に犬を散歩させるやつがいないとダメよ。極論ね。
極論ね。
うん。こんな俺たちの小学校の頃なんて、その砂場にある犬の糞なんかもう、うえーとか言ってたんだから。
まあ、踏んだりしたしね。
うん、踏んだりするし、蹴ったりするしさ。なんかだからそれを積極的にやれって言ってるわけじゃないよ。わけじゃないんだけど、そういう環境で暮らしてた我々からするとなんかその、そういう人はやっぱりアレルギーになりづらいんじゃないかなって、と思ってるだけ。
うん。
その、うん、関係はわかんないんでね。僕の、ただ、個人的な、アホみたいな意見だと思っていただければ全然構わないんですけど。
うん。
うん。いや、でもそこに根本的なあれがあるんだったら、やっぱりね、都心にいる人たちの方がアレルギーになってる人が高いっていうデータも一部であるので、
うん。まあ、人口密集してるっていうところもあるんだろうけど ね、まあ、ね。
もちろん、そうですね。やっぱり、住環境をちょっと見直して、都心から少し離れたところで住んだ時に、ちゃんとでも授業とか交通の便もしっかり提供できるような、住みやすい街づくりをちょっとこう、都知事にね、
うん、
考案していただきたいですね、オリンピックとか行ってないで。 オリンピックも大事ですけどね。
大事よ。オリンピックも大事だけどね。
大事だけど。
でもこれさ、これ東京都の学校が禁止って言ってんだよね。
そうそうそう。まずは、ね、だから、まあまあ、
そうかっていうとまた別なんだよね。
はい。
うん。
東京都のしかも公立小学校ですからね。
そういうことなんだよね。うん。
私立は関係ないという。
これどうですかね、どっかの小学校がやると、さ、広がる可能性あるので。
そうですね。うん、
はい。
まぁ、あ、ちょっとこれ地方のお子さんお持ちのね、親御さんとか、まぁ、あ、もしくは本当に東京都にお住まいの、もう、この通達受けたよっていう方、いらっしゃったらね、ちょっとご意見、どう、率直なところどう感じてるのかみたいなところ、ちょっと教えていただければ、
ね。だって遠足ってこう、楽しいイベントなんでね。
うん。
すごく記憶に残ってることもあったりするし、誰か一人はぐれたりとかね、結果が起きたりとか。
結構ね、遠足で俺思い出に残ってるのはおやつもそうだけど、結構蜂に刺されるやつが何人か出てくるんだよね。
うん、あのね、フェラキシーショックみたいなことになる
わけか。そこまではその時ね、なってる人見たかったけど、なんかね、ちょっと深い公園で鬼ごっことかやったりすると、ね、変なとこ隠れたりとかしてさ。で、その時に、こう、蜂に刺されるっていうのは何人か見てる。うん、
よくさ、そこから草むらとかに出てきた友達がさ、蚊に刺されまくってさ、点々がものすごい量あるとかさ、
あそういうのもある。蚊もあるね、確かに。
でもまあ、それ含めてね、まあ、死亡するということまではいかないと思うんで、
うん、
ぜひ、何でしょう、遠足って、多少服破れたりとかね、汚くなって、ボロボロになっても、あははみたいな、そういう日があってもいいんじゃないかって。
そうですね。
思いますけど。
まあ勉強ですからね。遠足も野外学習の一環ですから。
そうそう。自然の厳しさとかね。そうそう。
いろんな学習をしなきゃいけないんですよ。
うん。
うん。まあ、すごい適当なこと言ってますけどね。
我々ってさ。
もうちょっと遠いところに、うん、いや、都内のなんとか公園とか、品川区内にあるなんかこう、こういうちょっとしたお森林に囲まれたように見せかけたところとか行くんじゃなくてですね。うんがっつり、群馬県とか栃木県とかまで行ってもらって。
アスレチック行こう。アスレチックに、う
ん。アスレチックいいですよね。
うん。
なんかさ、僕らも中学校1年生かなんかの遠足で南千田なんたら、なんたらみたいなところですげえ森に囲まれたとこ行かなかったっけ？
行った。
ああいうところいいなと思いますよね。
ああ、
うん。結構アスレチック。
綱で作ってある、うん、なんかこう、なんだろう、アスレチックみたいな、登ってさ。うん、なんか揺れる、なんか橋とかあってさ。うん、なんかこう、絶対にどこかすりむかないと降りてこれないみたいなさ。
そうそうそう。
気づいたら木のさ、破片がさ、入ってんだね、指にね。
そうそうそう。
焦げが。
行ってみたいな。
もう取れねーとか言いながら。でもそういうくらいの経験はね、やった方が、たくましくなるよ。
やったら今の親はあれでしょ？子供に危ないことさせて。どういうつもりですか、先生。
そうそう、
ね。うちの子が死んだらどうするんですか？こんな危ないところ行って。もう信じられません。もう学校訴えます、みたいな。
昔の親が
いっぱいゴロゴロいるんでしょ？
うん。
絶対学校の先生なんかになりたくないわ。
いや、この子は、まぁちょっと言うこと聞かないかったぞって、親にフィードバックするくらいですからね、昔はだったら。
うん。
それで親が謝ってたんだから、昔は。本当にすいません、そうそうそう。うちの子も全然言うこと聞かなくて、本当に申し訳ありませんっていうのが、もう今はもう逆転してるからね。何なんですか、先生。うちの子は何したってるんですか。スマホ持ってて何が悪いんですか。何かあったらどうするんですか。登下校中に、もし、怖い人がいて、それで連絡しようと思ったらどうするんですか。スマホがなかったらどうするんですか、うちの子は。そのまま連れ去られたら先生責任取ってくれるんですか。ああ、わかりました。もうじゃあもう、スマホ持たせていいです、みたいな。そうなっちゃうよ。
まあね。まあ、
世間も問題だと思う。やりすぎだと思う、最近のこの世間は。文春にしてもそう。なんかね、やりすぎを焚きつけてるね。
ちょっと怖いよね、うん、この感じ。
うん。こう、なんか、それが、どんどん自分に迫ってくんじゃないかと思うもん。
うん、
なんか、今はその、ね、有名税だからっていうようなところでさ、議員だとか、芸能人でとどまってるけど、しまいには一般人まで及ぶよ、これ。絶対。うん、
まあ、個人情報も SNS でいつでも見れる状態ですから、急になんかいろいろ、身に覚えもないんだけれども、第三者からなんか追及されるとか、
そう。そういう。絶対どっかで歯止めかけた方がいいって、これ。本当に。
まあちょっと話し逸れちゃったのであれですけど、
はい、
まあそろそろね、終わりにしたいと思いますけれど、まあこれ遠足って一例を取っただけでも、こんだけ課題が噴出してきたってことは、やっぱりね、なんかこう、抜本的に何か考え直さないと、昔のスキームが当てはまらないっていう時代だと思ってますし、で、アレルギーの子供が増えてる件も、僕も調べるまで知らなかったんで、
うん、
それって親御さんたちもちょっと調べればわかるけど、調べなかった親御さんは、やっぱりこう反発しますよね。なんでなんだとか言って。その辺もですね、お互いみんな勉強し合って、じゃあどうしていくのがいいのかっていうのは、教育全体の問題としてちゃんとね、考えていくべきだと思いますし。
うん、そうですね。
まあそういった動きが他にもあったとかね、アレルギーに関してのそういうので、うん、今まで大丈夫だったけど、急にこんなこと言われて困っているっていうような、もし状況が、まあ、リスナーの皆さんからもございましたらメールいただければと思います。ということで、はい、今日は以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい喋っちゃったこれ。
あの、骨ままの喋りがすごかったね。
すごい。もうあの、なりきっちゃうから。
早口が、ね、やばかった。
なりきっちゃう。もう本当に、ああいうタイプの親ってもう早口だから。先生をまくし立てるから。
で、大体、頭の中にイメージしている我々の同級生の女の人いるんだなって思って。聞いてましたけど。
そうですね。
ネギツネね。うん、いるよね。多分、ああいう親なるわ。間違いなく。うん。いるいる。絶対。ああいうタイプ。あの子の親もそんな感じ。やめよう。
ちょっとエンジンかかって
る。批判、もう個人を批判することになっちゃう。やめよう。まあそういうね、はい、タイプの方には、ぜひ皆様になっていただきたくないなというふうに思いますけど。まあだいぶ喋ってしまいましたんで、はい、エンディングはちょっとね、サクッといきたいと思いますけれども。まあ遠足のおやつっていうのはね、我々としては楽しみで、下校中に駄菓子を買うなんていうのは、禁止はされておりましたけれども、禁止されているからこそ、ちょっとね、こそっと買ってみたりみたいな。うん、まあ豚麺よく食べましたよ。ねえ。
豚麺ね。
あと、なんかあの、やったー麺とかですか。ダッキー、うん、なんかね、ちっちゃいなんかカップに入ったラーメンみたいな。当たりがあるやつなんていうのはよくありましたけど、まあ当たりを持っていくとね、うん、おばちゃんが、あ、交換していいよ、みたいな。あれもなんか日本の昔、懐かしい風景だなと思いつつ、最近は駄菓子屋なんていうのはだいぶ減ってきたなという、まあそんな ね、思いもありますけれども。
駄菓子屋っていうとなんか、あの、何街歩きの番組とかで、おじさんが、あ、懐かしいとか言ってたりとか。
そうそう。
感じにな
ってなんかね、そんなイメージあるじゃないですか。でもね、僕は駄菓子屋っていうのは、なんか小さい頃に経験できる、うん、その、金銭感覚を学ぶ場だと思うんですよね。うん、ああいう場って、
うん。
それがなんか、どんどん減ってきたっていうのは、ちょっとやっぱり物悲しいなと思いますし、最近の子供たちはどんどんこう、電子マネーでね、お金の感覚なく課金しちゃうとか、それで何万も使っちゃって、親から怒られるみたいなところも、ニュースとしては挙げられますけれども、やっぱりそういう金銭感覚っていうのは、小さい頃から身につけた方がいいのかなというふうに思いますし、
うん、
ですのでね、まあ、駄菓子関係で言うと、なかなか今の世の中では難しいかもしれませんけれども、駄菓子屋さんっていうところがもし家の近くにあるのであれば、ぜひね、お子さんをお持ちの方は積極的に一緒に行っていただきたいなというふうに思いますけれども。うん、まあそんなわけで、駆け上がりラジオでは、皆さんからのお便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターは、アットマーク、かけらじ。e メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、または、ツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお手、お送りいただければと思います。ああ、そんなわけでね、喋りまくりましたけれども。
うん。
おー、次は、そうですね、5月でございます。ゴールデンウィーク終わったぐらいの、ちょっと疲れた時かと思いますけれども、ぜひね、元気に、学校なり会社なり、生活をしていただければなと思います。ということで、お送りしてまいりましたのは、私、ホネストと、
グリーティーと、
ホネマでした。
さよなら、皆さん、次回、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
来た。